こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。企業経営参謀の極秘ノートは、塩村誠吾による企業経営向けの実務書であり、経営参謀が現場で用いる業績改善技術を扱うことを前面に出した一冊である。副題が示す中心関心は、特定の人物が組織に入ることでなぜ会社の動きが変わるのか、そしてその背後でどのような分析、調査、実行支援が行われているのかという点にある。公開されている詳細情報は限られるため、個別章立てや具体で事例を断定することは避けるべきだが、署名からは戦略論だけでなく、現場で成果を出すための実践的な管理技術に重点を置く構成が読み取れる。経営者、幹部、管理職、社内改革を担う補佐役に向けて、業績改善を再現可能な行動技術として整理するタイプの本と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経営参謀を意思決定者ではなく変化を設計する補佐役として捉える。本書の核にあるのは、経営参謀という役割を単なる助言者や資料作成者ではなく、会社が変わる条件を整える実務者として見る視点である。経営者が最終判断を下す存在だとすれば、参謀は問題の所在を整理し、選択肢を比較可能な形にし、実行段階で組織の詰まりを見つける役割を担う。ここで重要なのは、参謀が前面に出て権限を誇示するのではなく、意思決定の質と実行の速度を高めることに価値を置く点である。会社が変わらない原因は、方針がないことだけではなく、情報の解像度が低いこと、部門間の利害が揃わないこと、責任範囲が曖昧なことにもある。参謀の技術はこれらを見える形に変換し、経営者と現場の間にある認識差を縮める働きを持つ。題名の極秘ノートという表現は、派手な理念よりも日々の観察、整理、確認、介入の積み重ねに焦点を当てる実務書としての性格を示している。次に、業績改善を精神論ではなく分解可能な経営技術として扱う。副題に業績改善の全技術とあることから、本書は売上向上や利益改善を抽象的な努力目標として語るのではなく、観察し分解し手を打つ対象として扱う姿勢を持つと考えられる。企業の業績は一つの要因で決まるものではなく、顧客獲得、単価継続率、原価固定費、業務速度、意思決定遅延など複数の要素が連動している。参謀型のアプローチでは、まず結果指標だけを見て失茶するのではなく、どの工程で価値が失われているのかを特定する必要がある。例えば売上不振であっても、商品力の問題、営業活動量の問題、価格設定の問題、ターゲット選定の問題では打ち手が全く異なる。業績改善を技術として捉える意義は、再現性のある改善手順を作れる点にある。経験豊富な個人の勘に依存すると成果は属人的になるが、要因分解、優先順位付け、実行管理を明確にすれば、組織全体で改善を進めやすくなる。さらに、現場情報を経営判断に変換するための観察と翻訳の義、なぜあの人が入ると会社は変わるのかという問いは、外部から特別な正解を持ち込むというより、現場にすでに存在する情報を経営判断に使える形へ変換する力を示している。多くの企業では、問題の兆候は現場に早く現れるが、それが経営層に届く頃には感情的な不満や断片的な報告になりやすい。参謀に求められるのは、そうした情報を鵜呑みにせず、複数の事実を照合し構造化して意思決定に耐える論点へ整理することである。現場の声を尊重するだけでは改革は進まない一方、経営層の視点だけで判断すると実行段階で反発や形骸化が起こる。両者の間を翻訳する機能が必要になる。業績改善の現場では、数字に現れない業務負荷、顧客接点での摩擦、部門間の引き渡し不全などが成果を左右する。参謀の観察技術は、こうした見落とされやすい要因を経営課題として再定義し、改善の対象に引き上げる点に意味がある。そして、会社を変えるために戦略立案と実行管理を切り離さない経営参謀を扱う本では、戦略立案の方法だけに焦点が当たりがちだが、本書の題名は現場で密かに使うという実行寄りのニュアンスを含んでいる。会社が変わるかどうかは、優れた方針を作った瞬間ではなく、それが日常業務に落ち、担当者の行動が変わり、数字に反映されるまでの過程で決まる。したがって参謀の仕事は、計画書を作ることにとどまらず、進捗確認、障害の発見、関係者の調整、優先順位の修正まで含む。戦略と実行を切り離すと、方針は立派でも現場では別の論理が働くという状態が生まれる。特に中小企業や成長企業では、役割分担や管理指標が未整備なまま事業が拡大し、意思決定の遅れが業績に影響することがある。参謀型の実務は、目標を掲げるだけでなく、誰がいつまでにどの基準で進めるのかを明確にする。これにより変革を一過性の掛け声ではなく、管理可能なプロセスへ近づける。最後に、 55の技術という形式が示すチェックリスト型の実務活用、副題に全技術55と掲げられている点は、本書が一つの大理論を長く説明するより、実務で参照しやすい複数の技術を整理する構成を志向していることを示す。経営改善の現場では問題が複雑に絡み合うため、抽象的な原理だけでは行動に移しにくい。チェックリスト型の知識は状況を点検し、抜け漏れを減らし、経験の浅い管理職でも検討順序を持てるという利点がある。もちろん数多くの技術が提示される形式では、全てを同時に使うのではなく、自社の課題に応じて選択する判断力が必要になる。売上、利益、人材会議、意思決定、部門連携など経営課題は局面ごとに異なるため、技術は万能薬ではなく診断と組み合わせて使うべき道具である。この形式の価値は、経営参謀の暗黙知を言語化し、読者が自社の状況に照らして点検できる点にある。実務書としては読むだけでなく、会議前や改善計画作成時に参照する使い方が想定される。結論として、本書は経営者の右腕、社長室や経営企画の担当者、部門横断の改善を任された管理職、外部から企業支援に入るコンサルタントに特に向いている。理論としての経営戦略を学びたい読者よりも、会社の停滞要因を見つけ、改善の順番を決め、現場を動かす実務上の手がかりを求める読者に合う。知的な利点は、経営参謀という役割をカリスマ的な助言者ではなく、情報整理、課題分解、実行支援を担う機能として理解できる点にある。実務面では、業績改善を俗人的な勘や精神論から切り離し、点検可能な技術の集合として考える助けになる。類似書には大きな戦略フレームワークや経営者向けの意思決定論を扱うものが多いが、本書は題名から見て、現場で質感に使う技術という実践密度を強調している点が特徴である。公開情報が限られるため、詳細な小別評価はできないが、経営改革を日々の観察と調整の技術として捉える本として、戦略論と現場改善の間を埋める位置づけにある。ご支援いただける場合は、塩村誠吾ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。